どうもこんにちは、大峰です。この番組は YouTube や映像制作に関する情報を中心に Mac や Apple のことにもちょっとだけ触れていくポッドキャスト番組です。今回のお題はダヴィンチリゾルブ VS プレミアです。これ前回の配信した回からの続きになるんですけど、とある方と2人でまたとある方のところに訪ねていき、ちょっと映像制作に関していろいろこうお話をしてきたっていう話の流れの中でですね、その何ていうかな、メインの部分がダヴィンチリゾルブとプレミアだったので、そこら辺の話をしていければなと思います。ダヴィンチリゾルブ僕大好きなんですけど、まあね、そのお二人は非常にこう高名な方なので、そういった、ね、方が、ね、どういった意見を述べられるのかっていうところに非常に、ね、こう興味を持って楽しく聞かせてもらいましたよっていうところを、ね、ちょっとお伝えできればいいかなと思います。はい、ここまだ、ね、前回配信したのが日曜日でしたっけ。だから実質2日しか経ってないんで、全然何も進展もへったくれもないんですけど、そうだ、アフィニティデザイナー忍者の方はもう配信してるんですけど、前回配信した時はまだ配信してなかったですよね。確かあれ配信したのは月曜日だったと思うんですけど、はい、アフィニティデザイナー忍者を配信させていただきましたよ。最近ね、非常にこうユーザーの増えているアフィニティデザイナーなんですけど、そのなんていうかな、そのもっと広げることができたらいいかなっていう思いもあって、ちょっと前からね準備をしてたんですけど、いろいろこう怠けてたりして、お蔵入りになってるような状態だったんで、ここ半月ぐらいかな、 YouTube の方また頑張ろうと決めてね、こうやってる中で、復活させたっていう感じなんですよ。まあダヴィンチリゾルブじゃなくて、そのなんだろうな、まあダヴィンチリゾルブもそうですけどね、そのアフィニティデザイナーもやっぱこう日本ではあんまり情報が出回ってないじゃないですか。まあなんだろう、本はあっても結構高いし、非常に情報多すぎて、その取捨選択が難しいって感じなんで、そのもっと噛み砕いてね、アフィニティデザイナーの方で分かりやすく説明できたらいいかなと思います。はい、で今流れてる BGM なんですけど、いつもお世話になってるサンドストライプさんからトーチーズっていう曲を、拝借しています。はい、このポッドキャストでは 56kbps のモノラルなんで非常に音質が悪いんですけど、まあ実質本当のものはハイレゾっていうか、WAV とかで撮れる非常に大きなデータで、もちろんステレオなんで、もしねこれビビッときたら、ぜひサンドストライプさんをね検索してもらったらいいかなと思います。はい、そういうわけで今回もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは局地の提供でお届けします。それでは本編の方に入っていきたいと思います。まずですね、とある方の元に向かったっていう、こう、何なんだよみたいな、何のこれ謎なぞなんだよみたいな話になっちゃうんだけど、まあ、そこはあえて伏せておきます。はい。結構、お二人とも高名な方なので、ご迷惑をおかけしても困るということで、ちょっと、まあ、僕なりの配慮なんですけど、まあ、お一人はね、レッドのウェポンを自分で持ってますね。はい。ウェポン持ってるし、ドラゴンも持ってる。これ、ご存知ない方、多分、この番組聞いてくださってる方はいないとは思うんだけど、レッドのドラゴン、まあもちろんウェポンも含めて、本体だけで、まあウェポンが700万ぐらいかな。で、ドラゴンは当時500万ぐらいかな。でした。で、そこにレンズ、バッテリー、あとなんだ、いろんなリグとかなんとかってつけると、まあ、だいたい一つのシステムで1000万軽く超えてくるっていう、代物です。それを普通に自分で持ってます。はい。そういう方です。 で、その方はメインではプレミアを使われているということで、ただ、そのメインのそのプレミアと並行して、ダヴィンチリゾルブも使っているということでした。はい。で、ダヴィンチリゾルブは、14になってからね、非常にこう、良くなったっていうことを話をしていましたね。うん。で、もう一方はもちろんそんなね、レッドのカメラなんて大それてはまあ普通持てないもんだからさ、まあないにしても、割と映像業界ではかなり有名な方で、僕はもう5年以上前、7、8年ぐらい前かな、からずっとその方の記事をね、読ませていただいて、いろいろこう勉強させてもらっていた方で、今回ちょっとインタビューの方でね、その方にお会いする機会があったんで、ちょっとその映像制作に関して質問させていただいたところ、今回のこの、話し合いというか、ちょっとした、座談会みたいなものにね、設けていただいたみたいな、そんな感じなんですよ。はい。で、その方のところに、スタジオに伺ってですね、ちょっとお時間をいただいて、こういろいろね、話をしていって、だっていうところですよね。大まかな話としては。で、やっぱりね、なんか映像を作るってなった時に、今のメインがなんだみたいな、雑談混じりというか、話題がやっぱりね、その映像の話にどうしても偏っちゃうんですよ。まあみんな、そういった畑の人間、まあ僕は完全にその映像って畑じゃないけども、うん。畑の人間なので、もう本当に非常に花が咲くっていうぐらいもう本当にもう盛り上がってるわけですよね。うん。で、ファイナルカットプロ7が、ファイナルカットプロ10になって、もう完全に終わって、結果的にそこから、もう、ほとんどの人間がプレミアに移行しちゃったっていう。うん。で、そのプレミア、なんていうかな、最近のアプリって最近のバージョンになって、どんどんどんどん良くなってきてるっていう話では一応お二人とも一致はしてるんだけど、なんだろうな。A さんっていう方と B さんにしましょうか。A さんが、レッドのカメラを持ってる方。で、B さんがもっといらっしゃらない方ということにしましょう。じゃ A さんがね、そのプレミアでいつも使って編集してる、まあダヴィンチリゾルブもいいんだけど、どっちがいいと思われるかと聞いたら B さんは、今だったら、まあもちろんやることによって違うんでしょうけどね。うん。アフィニティデザイナーじゃなくて、アフターエフェクツ等のダイナミックリンクとかそういったものを利用するんだったら違うんでしょうけど、今だったら、ダヴィンチリゾルブが、をお勧めしますとはっきり言われたんですよ。うん。ダヴィンチリゾルブはね、バージョン10、ぐらいかな。から編集機能がつき始めて、その時は結構話題になってたんだけど、最初の頃はおまけ程度っていうふうにちょっと言われたことあったんですよ。うん。で、それがどんどんどんどんすごい勢いで進化して、もう今バージョン14になってまた一気に良くなったと。それはどういう意味で良くなったかっていうと、パフォーマンスが良くなったっていうんですね。これはお二人とも一致してました。パフォーマンスモードってのも搭載してきてるし、あとはあれだ、ノート PC とか、そういった比較的性能の、低いというかね、ディスクリート GPU を積んでいないようなマシンでも動くように、かなり、なんだろうな、軽くなったっていうのはちょっと違うんだけど、うまい処理の端折り方みたいなね、そういったのを実装してきてるらしくて、非常にこう、レスポンスがいいと。うん。編集ももう一般的なノンリニアのアプリと同じようなね、機能は大体もう搭載してて、不便がほぼないような状態らしいんですよ。で、 プレミアの弱点として B さんが言われてたのが、これ、一番大きいって言われてたのがね、レスポンスの話なんですよ。これ、ね、プレミアは、長尺1時間とか2時間の尺の動画を読み込んで編集していると、なぜか重くなって、再生とか、まあ、逆再生がどうとか、一時停止がどうとかっていうのに結構もたつくっていうんですよね。変にレインボーカーソルも回るし。で、その方、B さんはもう本当にもう映像制作の業界が長いし、本当に制作のチームも知ってるような、アドビのね、とか、まあ、ダヴィンチレゾルブも、その本社の方に研修で行ったらしいですけど、その研究チームの方に見に行ったらしいですけど、まあそういう方なんで、どっちも内部のことは、知ってるっていうか、内部っていうのはアプリの内部のことね。知ってるみたいなんですよ。それは A さんも同じなんだけど、なんでプレミアがその長尺のデータを読み込んだ時に重くなるのかっていうのがよくわからないと。メモリが別にないわけじゃないし、変なキャッシュが詰まってるわけでもなさそうだと。で、なぜか重くなる。で、これが一番エディターが嫌がることで、直感的ではなくなってしまうというふうに、もうはっきりと言われてました。その点、ダビンチリゾルブはものすごくパフォーマンスがいいらしくて、僕はやったことないんでわかんないですけど、その1時間とか、まあ、長尺のものね、読み込んでも全然問題はないと。非常に安定して、非常に高速に処理してくれるということをはっきりと言われてました。で、もう、あといくつか、まあ、まずい部分は言われたんだけど、パフォーマンスが思ったほど良くないっていう話の中でね、マーキュリーが良くない。マーキュリーに相当無理をさせてる状態だからもう、なんていうかな。パフォーマンスのアップがそんなにないんじゃないかみたいな話をちょっとされてました。多分話の、内容としては、プレミアってもう歴史が結構長いアプリなんですけど、Adobe の開発って基本的には、コードに付け足しとか、まあバグを取ったりもするだろうけど、基本的にはコードをどんどん付け足してって言って、どんどん肥大化する方向にあると思うんですよね。Photoshop も特にそうですけど。イラストレーターとかも、どんどんどんどんアプリの容量が多くなっていくだけで。で、最適化とか云々っていうのはもう、なんか、しづらくなっちゃうっていうか。まあ、言い方が悪いでしょうけど、多分スパゲッティコードって言われてるね。昔から言われてるもうひっちゃかめっちゃかになっちゃって、どっからどうつけたらいいかわかんないから、もうとにかく達者いみたいな。そんな感じの状態になってるっぽいっていう。なので、元のコード自体非常に古くて、もうそのパフォーマンスのアップっていうのがしづらい上に、そのマーキュリー、まあマーキュリープレイバックエンジンですよ。MPE って言われてるやつ。これご存知のない方にちょためにちょっと説明すると、マーキュリープレイバックエンジンっていうのは、確か2011年、2年とかそこら辺ぐらいのバージョンから実装されてるやつで、ですね、GPU のまあ、要は、ハードウェアアクセラレーションを利用するっていう機能です。これが出た当初は非常に話題になってね、Mac Pro か何かを使ってフル HD の動画を一気に10個以上も連続で同時に再生させていたっていうような、まあ、絵がありましたけど、まあ、それも、なんか、なんていうかな、結局、そんなに素性のいいものではなかったようで、これは二人とも結構、良くないと。MP、いや、マーキュリー良くねえよ、と言われてました。僕はあまり悪い印象はないんだけど、特段パフォーマンスがいい印象もないんで、まあ、そんなものなのかなと。あとはプレミアは、僕これ全然見落としてたっていうか、全然考えてもなかったんだけど、プレミアって、ビューアーありますよね。ビューアーというか、まあ、編集画面で、その動画が流れてる、フッテージを流れてる、ウィンドウあるけど、あそこって全部表示がレック709らしいんですよ。レック709、まあ、要はテレビと同じってことですね。で、しか表示できないから、そもそも映画とかなんとかの、フッテージを 配置しても色違うだろうみたいな話らしいと。まあ僕正直ね、 プレミアでやるときって色って気にしないんで、全然考えたことなくて結構びっくりしました。色気にしないってなんか語弊があるな。気にしてるんだけど、僕基本的に自分の編集作業って初め全部ダビンチレゾルブでカラーコレクション、まあカラーグレーディングやって、それをプロレスで書き出しして、プレミアに読み込むんで、だ別に、まあ、色変わるってのはわかるけど、元のデータを知ってるから、まあ、いいや、みたいな。もう、プレミアでは触りません、みたいな、そういうノリで進めてたので、全然考えることがなかったんですよ。だけど、まあ、レック709でしか表示できないと言われると、これちょっとっていうか、なんだっけ、確かにルメトリーっていう、CS5、CS6 ぐらいから実装されてきた、エフェクトの、まあ、色補正のエフェクトがあるんだけど、今はもうエフェクトじゃなくなってたんだかな。今はなくなってるけど、スピードグレードってのがあったんですよね。CS6 あったかな？なかったかな？なかったよな、きっとな。あったか。スピードグレードっていうのがあって、それがダヴィンチリゾルブみたいなちょっと機能があったんですけど、非常にこう評判が悪かったんですよ。で、それの簡易的なものがそのルメトリエフェクトって言われていて、まあ要は行き来できるんです、その機能が。でもね、そのレック709しか表示できないってなったら、結局、そのルメトリ使ってプレミア上で色いじるっつうのなんかバカらしい話だよねってちょっと僕は思っちゃったんですよね。まあ僕なんか基本的に、まあその媒体、配信媒体なんて全部 YouTube とか、まあそういったウェブ上のものだけど、ものだからまあ別にそんな気にすることはないんだけどっていう、まあでも映画とか、そういったいろんな、まあ用途はまた別にありますから、そこに向けて配信する方々っていうのは、まあ、もちろんね、ただのエディターとして使って、で、あとはそれを XML か何かで他のシステムに持っていって色を追い込むっていう風にやるんでしょうけど、なんかこうプレミアって、なるほど、そういう風に考えると、確かにこう、なんていうのかな、初心者向けというよりは、ライト層向けなんだなぁとちょっと思いましたね。確か、シン・ゴジラの方で、編集でプレミアを使われたっていうようなのは記事に書かれてたような気がするんですよ。確かそうなんです。その時に、あの人誰でしたっけ？庵野さんでしたっけ？エヴァンゲリオンのね、監督さんが周囲にこう、プレミアなんて使うの？っていうような胸のね、結構冷やかしを受けたみたいなことをこう記事にちょっと書かれてましたけど、あ、そういうことなんだなと。で、その今まで上げてきた点を、プレミアじゃなくて、そのアフィニティデザイナーじゃなくて、ダヴィンチリゾルブ。ダヴィンチリゾルブはどうなのかっていうと、まあもちろん全てクリアしてるということらしいので、そういった意味じゃもうダヴィンチリゾルブ、非常にいいシステムなんだなと。っていうのが、まあ再認識できたっていうんですか？まあ編集機能だけじゃなく、本当のっていうか、その本丸はね、カラーコレクションですから、もうそこはもう、プレミアなんて、もう、立ち入る隙のない、全くない、ね、もうアフィ、え、アフィ、アフターで、アフターエフェクツ。最近アプリケーションのなんか名前忘れてきちゃうんだよな。アフターエフェクツ、なんかですら全然太刀打ちできないぐらい高機能じゃないですか。だからね、こう、そう考えたら、もっと、そのダヴィンチリゾルブのユーザーさんというのが増えてもいいだろうっていうか、多いんだろうなって僕はてっきり思ってたんだけど、その B さん曰く、まだまだ全然少ないと。未だに、自分は色なんて、いじる、ただのエディターだから、ダヴィンチリゾルブなんて入れないよっていう方がいらっしゃるそうなんですよ。で、要は、ダヴィンチリゾルブで編集ができるって機能があるんだけど、そのダヴィンチリゾルブってもの自体がカラー まあ、色補正ツールっていう認識が強すぎて、そんなのいらないよ、自分には、自分が使わない機能だからっていうようなことらしいです。はい。なので、意外とね、その映像制作業界、テレビなのかもしれないけどね、まだまだ全然浸透してないそうで。で、その B さんは、2010年頃に、まあその当時バージョン7とか8とか言ってたかな、ぐらいの頃から結構こう、関わってるんだけど、それから、ちょっとこう、距離を取って、まあ、あまり、その、ブラックマジックさんとは付き合いがなかったらしいんですよね。で、それが、ダヴィンチリゾルブ14をね、触った時に、こう、ビビッと来たそうなんですよ。これだと。これは素晴らしいと思ったそうで、それで、またもう一回ブラックマジックさんに、こう、ちょっといろいろこう、話を聞くようになったみたいなことを言われてました。まあ、それでね、A さんと僕まあ結構感銘を受けまして、いろいろこう話をしたんだけど、A さんがね、言ってた一つでっかい不満が僕もすごくこう心打たれたんで、これちょっと話をして、今回まあ終わりかなって感じですかね。ブラックマジックさんがそのフェアライトを買収してもう1年ちょいぐらい経つのかな？で、それで14が出た時にフェアライトが、フローの中に組み込まれました。で、当初ブラックマジックさんの発表としては、そのフェアライトの機能をすべてダヴィンチリゾルブに組み込む予定だということを話をされたらしいんですけど、ただ、まあ僕なんかはわかんないですよ。もちろん元々フェアライトなんて知らないし。でも A さんは元々フェアライトを知ってたらしくて、で、その触ったらあまりにも実装されていない機能が多くて、すっごいがっかりされたって言われたんですよ。で、その中で、一番大きそうなことが、リワイヤーが使えないっていうふうに言われてました。リワイヤー。このリワイヤーっていうのは、誰かご存知の方いらっしゃるでしょうか？僕は正直、初めてその時聞きました。で、話を聞いていく中でいろいろ質問して分かったことを話すと、リワイヤーっていうのは、ダウってのはデスクトップオーディオワークステーションかな？まあ、要はダウソフトってありますよね。音楽を作るアプリです。ダウソフトとダウソフトを行き来するためのツール、まあ、機能らしいんですよ。ダウには基本的にはこれついてるんですって、ほとんど。どういうふうに機能するかっていうと、例えば、プロツールスと、ロジックとかをこう、リワイヤーでつなぐと、例えば、プロツールスで普段音楽を作ってるんだけど、ここからここまで、先はロジックの方が得意な分野だから、ちょっとロジックにこのデータを転送して、続きを作ろうって思うと、こう、ポチポチっと何かやると、すぐにロジックの方にそれが反映されて、で、ロジックでいじれるようになると。で、いじってまた、ポチポチっとやると、またすぐにプロツールスに返せるみたいな、そういう機能らしいんですね。まあ、要は言ってみれば、アドビのダイナミックリンクですよ。書き出す必要がないんですって。で、これが、使えなくなってて非常に困ると。で、リリースされたばかりの頃のマニュアルには、そのリワイヤーに関しての説明ページがあったのに、バージョンが上がるにつれてどんどんそういったページが削除されてって、今は完全なくなっちゃってるんだと。すごい不満を漏らしてました。ダイナミックリンク。まあ、音に関しては僕全然、いまいちピンとこないですけど、ただダイナミックリンクが使えない。まあ、プレミアってなっちゃったら、そのプレミアには価値はねえなって普通に思っちゃうんで、ああ、これは確かに重要な問題だわと。ここら辺はもうバージョン14ではもう実装するのは無理だろうから、15とか16ぐらいを待つしかないけど、もう本当にこれがないとめちゃくちゃ困ると。とにかく困ると言ってました。その方はね、映像もすごいこう、自分で作られる方なんだけど、音楽も自分で作られる方なんですよ。だから、確かアプリなんだっけな、エイブルトンライブかな？を普段使って、あ、それとプレミアを、リワイヤでつなぐ、リワ、プレミアというかオーディションかな？をリワイヤでつないでやってるって言ってました。 ちなみにオーディションではそのリワイヤーって機能が、ないらしいので、なんかこう、プラグインで、強引にリワイヤーを実現するものがあるらしいんですよ。それを使って、不安定ながらも、それで頑張ってるみたいなことを言われてて、はあ、そんな風に っていうね。うん。ついでにね、一ついいプラグインを教えてもらったんで、それ最後紹介します。VST プラグインで、ハンス・ジマーさんのパーカッションだかなんだかの音源をね、まあ、結構高いんで、まあ、6万、8万とかいくような感じで販売されてるのを教えてもらいました。ハンス・ジマーさんっていうのは、ハリウッドの映画とかでね、非常にこう、高名な、超有名な、何回も賞を受賞しているような、サウンドデザイナーっていうかな。まあ、サウンドクリエイターさんです。その方がね、作ったっていう音源、僕もサンプル聞いたんですけど、もう、マジでやばかったです。はい。本当にあれはすごい。ちょっとお金できたら買いたいなと思ったけど、あれでどんちゃかどんちゃか追加するんですって。うん。まあちょっと、ね、エンディングの曲も流れてきたことですから、そろそろエンディングの方に入っていきますけど、この半月くらい YouTube の方頑張ってるっていう話は何度もしていますけど、まあ、なんていうか、チャンネル登録者さんとか、まあ、あとは再生回数とかって、そういったところにはまだ残念ながら反映はされてないですね。もう一進一退繰り返すっていうんでしょうか。その人が増えてはまた減って、人が増えてはまた減ってっていう感じで、ちょっとそこら辺はね、まあ、苦しむ必要はないんだけど、なんていうかな、こう、もうちょっと、見てくれよなって思いますよね。まあ、わかるんですよ。その、今まで作ってきたコンテンツとは全く違う性質のものをね、作ってるっていうから、なんかこう、方向性の、転換のち、まあ、要は方向性の違いにね、戸惑ってらっしゃるのかもしれない。まあね、もう最近なんてもうめんどくさいけど、自分も出てね、いろいろこう話をしたりして楽しんでますけど、まあ楽しいんですよ。まあそういったのもやっぱね、自分のこ、あの、もともと作っていたコンテンツとは合わなかったのかなとはやっぱ思うんですよ。ただ、やっぱりね、今後、自分がやっていきたい方向性、自分が目指すものっていうのは、もう今のスピードじゃ全然間に合わないし、その、もっとこうクリーンに、進めていきたい。っていうか、まあそのためにはね、自分自身が実際に矢本に立ってというか、まあ実際に人に話しかけるようにね、行くっていうのが、まあ今のところまあベターなんだなっていう思いはね、あるんで、そこでまあ方向転換をしてきてるんだけど、まあもうちょっとこら辺が、その、今までね、応援してくれた方、チャンネル登録してくれた方との、まあ、その理想というかっていうイメージとのギャップをね、埋めていく、縮めていくっていう作業が必要なのかもしれないなと思っておりますよ。いやー、大変だった。まあそうだ、もう毎回なんですけど、イベントの告知をさせてください。12月14日の木曜日にですね、南浦和の某、喫茶店で、YouTube の勉強会をやります。はい。毎月やってますけどね。会費とかそういったものは一切不要なんですけど、唯一必要なのは、その喫茶店での飲食代を自分で持ってくださいねってことだけです。年内最後の配信なので、こう、ちょっと僕もね、何か用意できたらいいかなとかって思うのもあるし、あとは、先に話した YouTube 頑張ってるって話につながるけど、おかげでね、なんかちょっとデータ自体は面白いものがいくつか収集はできてるので、そこら辺を分析したものとかをその場で発表させてもらって、共有させてもらえればなと思います。多分この手の情報ってね、その YouTube とかこれからされたいとか、やってるけどそのアナリティクスをあんまり見てないっていう方はね、まだどういう風に見ればいいか分かんないと思うから、すごい参考になると思うんですよ。はい。なので、まあ、無償ってこともありますんで、ぜひね、参加していただけるとありがたいかなと思います。はい。というわけで、お届けしましたのはオムニでした。それでは皆さんまた次回お会いしましょう。さようなら。